おはようございます。お元気でお過ごしでしょうか。寒くなってまいりました。どうぞお体をご自愛くださいますように。私どもの教会では御箇所を読み進めています。で、今日の箇所もまた面白い箇所だなぁと私は思います。それはですね、特にこの御箇所の第4章の9節なんですね。読みます。1453ページ、御箇所第4章9節。今なぜお前は泣き叫ぶのか。王はお前の中から立たれ、賛儀たちも滅び去ったのか。お前は子を産む女のように陣痛に取り憑かれているのか。ここの最初の言葉の今という言葉があります。これはヘブライ語の元々の言葉で言うとアファーハっていう言葉なんですね。今、アファーハが最初に来てるんですね。で、同じことがですね、10節、娘シオンよ、子を産む女のようにもだえて押し出した今、これもアファーハなんです。そして、さらに11節、今、多くの国々の民が、これは、コアファーハと言いまして、しかし、今なんですね。そして、さらに14節、次のページに行きまして、今、身を裂いて悲しめっていう、これもアファーハという言葉。つまり、ずっとその今という言葉が、4つも節の冒頭にこう、現れて、最初に現れているわけですよね。これはですね、何を表しているかっていうと、驚きを表しているんです。とても、この預言者ミカは驚いているんです。まさに、どうして今そうなのかっていう感じなんですね。どうして今？で、なぜこんなにも預言者ミカはそういうふうに驚いているのかと申しますと、このミカという預言者は、証明を受けまして、で、神様がエルサレムに向かって語れと言われて、田舎育ちなんですね。その田舎の、モレシェトというところから出て、エルサレムの、まあ、当時の都市ですよね、首都に行って、エルサレムの人々に、このままでは滅びるから、悔い改めて、神様にもう一度、思いを新たに、従いなさいっていうことを言うわけですよ。ところが、まあ、そんな田舎から出てきたような、全然ね、何の背景もなくて、急に来た人の言葉なんか、人々は耳を貸さないわけなんです。特に、王様とか指導者たちなんですね。そういう人たちが、こう、全然聞いてくれないわけですね。国を改めなきゃいけないのに。道を変えなきゃいけないのにね。逆に、その王様好きの預言者や祭司たちっていうのは、こう、ミカをですね、の亡き者にしよう、命を奪おうとするわけです。で、その結果ですね、案の定、アッシリアという敵の軍隊が、これは北イスラエルを滅ぼして、そして、さらに、数年後、南ユダをも滅ぼそうとして、こう、エルサレムに向かって侵入してくるわけですね。で、そしてエルサレムの町を包囲するんです。だーとそのエルサレムの町々、つまりミカの育ったそのモレシェトも滅ぼされて、そして軍隊がエルサレムを包囲するんですね。で、絶対絶命になってしまう。で、そうなって初めてエルサレムの人々は大変だって言って、ミカが言ってた通り悔い改めて神様に祈って助けてくださいって言ってへり下るんですね。そうしたら、不思議なことに、エルサレムを囲んだいたアッシリア軍が、一夜のうちに撤退する。これは BC701 年の出来事だとされているんですけども、まさに奇跡のような出来事が起こるんです。で、ミカ、預言者ミカは、神様はすごい。主なる神様こそ誠の神様なんだ。これからも神のみを信じていけば、必ず救われるんだというので、御箇所の第3章に、から4、裁きの、それまでの裁きの予言から第4章に、その裁きの予言をずっと言ってたのに、4章になって、急に希望の予言へと変わるんだということを申しました。4章の1節に、 から3節をちょっともう一度読みましょうか。1452ページ、三箇所第4章1節から、終わりの日に、主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる、諸々の民は大河のようにそこに向かい、多くの国々が来て言う、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。そして有名なのが3節でしたね。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは、剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする、農具とするんだ。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ぶ必要はなくなるんだよ。もう本当に平和の時代が来るんだ。これが国連の、ニューヨークにある国連本部の、ホールに掲げてやる聖句だということを申しました。そして今日の、最初の7節もまたそれですね、回復の予言です。しかし私は足のなえた者を残りの民としていたわり、遠く連れ去られた者を強い国とする、シオンの山で今より常しえに主が、主なる神様が彼らの上に王となられるんだと。もうこれは私たちはイエス様だっていうことを、予言している言葉として読んでいるわけですよね。まあそのように、これミカはとっても喜んでいる。希望に満ちてるわけですよ。先は明るい。こうしてみんなが神様に、従う、そういう時代がきっと来るよっていうふうに、まさに神様から示されているわけですよ。ところがですよ。ところが、その救われたはずのエルサレムの住民たちはどうであったかっていうと、その時にね、9節なんです。今なぜお前は泣き叫ぶのか。王はお前の中から立たれ、賛美たちも滅び去ったのか。で、ミカはすごく喜びの中にあるわけ、信頼の中にあるんだけど、その実際のエルサレムの住民というのはですね、泣き叫んでいるって言うんです。この泣き叫ぶっていう言葉、これもうヘブライ語の原文で言うと、ルーア・レーアっていう言葉ですね。大声を上げるっていう同じ意味の言葉がこう重ねられているんです。大きな声を大きな声で叫ぶみたいなね。だから前の教会訳は、わめき叫ぶと訳していました。なんま泣き叫ぶ。まさにそうですよね。なぜかって言って、それは、ミカは驚いているわけなんです。今ですよね。この今、ファーハですよ。今、この救われたこの今、なのになんで泣き叫ぶのかって。もう理解できないっていう感じでしょうか。で、ここでの9節、今、なぜお前は泣き叫ぶ、お前っていうのは誰のことを言ってるかっていうと、10節の娘シオンよと言ってますね。娘シオンのことなんで、娘シオンって、シオンっていうのはエルサレムの町がある丘の名前なんですね。だから、そのシオンの丘の上にエルサレムがある。そのエルサレムのことを娘シオン。シオンの丘の娘っていうことなんですけど、まあ、いわばエルサレムの都、そして、そこに住んでいるエルサレムの住民たちなんですが、泣き叫んでいるんだ。町が泣き叫んでいるわけじゃありませんから、人々が泣き叫んでいるんだって言うんですよ。なぜかっていうと、王はお前の中から立たれ、賛美たちも滅び去ったのか。お前は子を産む女のように陣痛に取り憑かれているのか。王様、それから賛美、賛美っていうのは、これは、政治家たちですね。いや、国の責任の、行く末の責任を持っていた指導者たちです。そういう住民が、王はお前たちから立たれ、賛美たちも滅び去った。つまり、アッシリアにこう、エルサレムが、囲まれたでしょ？それまでは、彼らは、まあ、指導者とか、この王様に頼っていたわけなんですよね。だけど、彼らは実はどうであったかというと、これが実はもうミカが三章で言ってた、そうですね。これも読んでみましょうか。1451ページ、ミカ書第三章の一節、指導者たちの罪なんですね。私は言った聞けヤコブの頭たち、イスラエルの家の指導者たちよ、正義を知ることがお前たちの務めではないのか。なのに善を憎み悪を愛する。人々の皮を剥ぎ、骨から肉を そぎ取る。彼らは我が民の肉を食らい、つまり、住民たちを食い物にしてたってことですよね。 まさに苦しめていたわけです。人々の指導者の方が。だから次のページに行っていただいて、1452ページ、三箇所第三章、五節。我が民を迷わす預言者たちに対して、彼らは歯をか、何かを噛んでいる間は平和を告げるが、その口に与えない人には戦争を宣言するって言っても、その、まさにこう、食べ物やお金をくれる者にはいいこと言うけど、って。もう占い師のようなもんですよね。それから下の段に行きまして、9節。聞けこのことをヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の指導者たちよ。正義を忌み嫌い、まっすぐなものを曲げ、流血をもってシオンを、不正をもってエルサレムを建てる、まあ、エルサレムを導いている、そういう者たちよ。頭たちは賄賂を取って裁判をし、祭司たちは代価を取って教え、預言者たちは金を取って託戦を告げる。腐敗してるっていうことですよね。王様も、そして指導者たちも、祭司も預言者たちもみんな、腐敗しているんだ。しかもですよね、11節の後半です。しかも、主を頼りにして言う、主が我らの中におられるではないか。幸いが、災いが我々に及ぶことはない。この我々の中にいるっていうのは、これは神殿のことなんですよね。神殿のことを、エルサレム神殿があるから、この神殿を神様が滅ぼすわけないじゃないかっていうことですよね。必ず守られる。だから、そこにあぐらをかいて、やりたい放題やってた。そして自分の私腹を肥やす。そんなことばっかり考えていた指導者たちが、アッシリアにガーッと包囲されるわけでしょ。だからもう、何のなすすべもなくですね、まさにこれからもどうすることもな、もう、あとは滅ぼされるところ、寸前まで行って、そして、まあ、ようやく悔い改めた結果、神様がこの奇跡を持って敵を追い払ってくださったわけですよ。で、その後、まさにエルサレムの住民、つまり今度は指導者じゃないんです。住民たちはどう考えたかっていうと、ああ、もう何も当てにできない。王はお前たちの立たれって言って泣き叫んでるわけです。王様がもう自分たちの中では何の当てにもならない。三義たちも滅び去ったのかっていうことは、三義たちも滅び去ってしまったと、もう何の力もない。誰に頼ればいいんだ。そういうことを言って、これから、どうしたらいいんだろうかっていうことですよね。助けに何もならないって。いや、何を頼りにこれから自分たちは生きていけばいいのかっていうふうに嘆いてる。実際には、まあ、危機は去ったんですけども、周りにはまだまだ外敵がいたわけですよね。エジプトというのが、エジプトがいつもアッシリアが弱くなったらエジプトが攻めてこようと思ってますし、ペリシテもいますし、エドムとかっていうの隣接の人々、国々もいて、もし虎視眈々と、ね、エルサレムを狙っている、まあ、非常に不安定な時代ですから、その中でこれからどうなるんだっていうふうにして、泣き叫んでるって言ってる状態なんですよね。どうでしょうか。旧説、お前は子を産む女のように陣痛に取り憑かれているって、本当にこうなんかこう、もう苦しい、辛いっていう状況だっていうんですね。私はここ読んでて、現代のあのロシアとか北朝鮮のことをなんか思い出してしまいました。独裁者やね、その側近たちが今民衆を支配し、そして自分たちの本当に考え、思いを実現するために、人々を戦争へと駆り立てているわけでしょ。それがまさにそういう独裁者や側近たちが倒れてしまう、何の力もなくなってしまった、失脚してしまったならばですね、残された民衆の苦しみってまさにこういう感じじゃないでしょうか。本当にこれから何を頼りに生きていけば、どう我々のこれからの先はどうなるんだろうかって、そういうエルサレムの住民の状況があったということなんですね。それに対してミカが神様から示されて取り継いだ言葉が、実は4章の10節なんです。娘シオンよ、子を産む女のようにもだえて押し出せ。今お前は町を出て野に宿らねばならない。だがバビロンにたどり着けばそこで救われる。その地で主がお前を敵の手からあがなわれる。さて、ここがですね、実は昔から問題にされてきた箇所なんです。なんで問題になっているかお分かりでしょうか。 この三箇所に対する議論が巻き起こってきた、もう本当に有名な箇所なんです。何が問題かというと、バビロンという言葉なんですね。バビロン、しかもバビロンにたどり着けばって言ってますね。で、そこで救われるんだって。バビロンといえばバビロン捕囚ということを思い浮かべられると思います。これ誰でもそうなんですね。で、今はミカの予言している状況は、アッシリアという国が力を持っているんですね。で、間もなく、あと数十年すると、このアッシリアを滅ぼすのがバビロニアという国なんです。そしてそのバビロニアがまた、このパレスチナ、この地域に攻めてきて、エジプトと戦争してエジプトに勝って大帝国を、作るんですが、その時に初めてアッシリアはエルサレムの都を滅ぼすことができませんでしたけども、この後も歴史的にはね。でもこのバビロニアがエルサレムを滅ぼすんです。エルサレムを滅ぼし、南ユダ王国を滅ぼします。でもこれは、このミカが予言していたことから数えますと100年後なんです。100年後にバビロニアが入ってきて、そしてエルサレムを滅ぼし、エルサレムの住民をバビロン、その首都バビロンに連れていく。これをバビロン捕囚というわけですね。奴隷としてたくさんの住民を連れていくんだ。で、これ、ここ読んでると明らかにですね、だが、バビロンにたどり着けばって言って、連れて行かれるんだけど、その補修で奴隷となっていくけど、もう何も希望もないじゃないか、そうじゃないよ。バビロンにたどり着けば、そこで救われるんだ。その地で主がお前を敵の手からあがなわれるんだ。これは、ミカノは100年後にですね、実は預言者で言うと、エレミアとか、エゼキエルという人物が、この語った予言の言葉の内容になんです。捕囚に行ったその町で生きよう。その町で家を建てて、そこで生活していくって。そこで救われるんだ。大丈夫だ。神様はそこにもいてくださる。もうエルサレム神殿はなくなったんだ。燃やされて焼却した。その場所にも主は、神様はちゃんと見ていてくださるよっていうメッセージを語っていくのが、ここなもんですから、こことつながりますね、ここが。ですから、多くの解説者たちは、どういうかというと、これは、元々のミカの預言者の言葉ではなくて、他の預言者の言葉、あるいは、批判的に聖書を読む解説者の人たちは、こういう箇所をまさにですね、鬼の首を取ったように、後代の過失だっていうんですね。後の人たちがここに過失、文字、言葉を加えたんだって言ってね。そして、仲介者の中では、この箇所をわざわざですね、2箇所から外してですね、この箇所について解説さえしないっていう解説書も、仲介書もあるんですね。でも心ある、信仰のある解説者たちは、いや、預言者なんだから、その遥かバビロンに、連れて行かれるということを、ここで、ミカ自身はもしかしたらその意味について分かっていなかったかもしれないけれども、神様からそのように、これからの歴史として、神様からミカは、語れって言われた。そのことを預言したんだ。それ、そうだったとしてもね、不思議ではないではないかっていう解説者もいますし、あるいはその両方の説を仲介するような人はですね、これはもともときっとアッシリア、あるいはエジプトというふうな言葉がここにあったんじゃないか。でも、後々にそのバビロン捕囚を経験した人たちにとっては、ここはバビロンだっていうふうに書き換えたではないかと。まあ、そういうふうにおっしゃる解説者もおられるんですがね。まあ、本当はわからないんですね。まあ、いずれもこれは、仮定仮説なんですね。ただ、内容的にはですよ。ミカがここで私たちに、神様が、ミカを通して伝えようとされたメッセージというのは、今のエルサレムの人々、今まさに泣いているわけです。辛いね、苦しいね、まさに陣痛のようなね、苦しみも、本当に辛い。そういうふうに、嘆いている。これからどうなるんだろうかって嘆いている人たち。 に対して神様はミカを倒して、今そうかもしれないけれども、それは、まさに十節、娘シオンよ、子を産む女のようにもだえ押し出せ。何を押し出すのか。新しい子供なんですね。新しい命を今は生み出すための苦しみ、陣痛なんだ。まさにとっても辛い、痛いってくな、陣痛のようだって言ってる。あ、それぐらい痛い、苦しいって言ってる。まさに神様はそれを取り上げて、そうだって言うんですよ。陣痛だよって言うんです。だからこれは新しい命を生み出すための苦しみなんだって言うんですよ。同じことがですね、なぜそんなことを言ってるのかって申しますと、言えるのかと申しますと、ちょっと1ページを見ていただいて、開けていただいて、1454ページ、5章の1節を見てください。ミカ書の第5章の1節から少し読みます。エフラタのベツレヘムよ。お前はユダの氏族の中で糸小さき者。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。誠に主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで。その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力。神である主の皆の威厳を持って。これイエス様でしょ。ベツレヘムでお生まれになったイエス様なんだ。イエス様が誠に、新しい命、赤ちゃん、子供を生み出すんだ。そのまでの、それまでの、いわば、二節、誠に主は彼らを捨て置かれる産婦が子を産む時まで。新しい救いと言ってもいいかもしれません。新しい救いの出来事を神様がなさるまで、この苦しみっていうことはあるけど、でもこの苦しみは、その新しい命、新しい救いを、生み出すための苦しみなんだよと、そう神様はミカを通して、私たちにとってはこれはベツレヘムですからイエス様のことでしょう、当時の人たちにとってみればもっと身近なもっと、近い歴史のことを考えていたのではないかと思いますけれども、ですから、例えば11節に戻っていただきまして、4章11節。今多くの国々の民がお前に敵対して集まり、今の現実っていうのはシオンを汚し、この目で慰めようと言っていると。だが彼らは主の思いを知らず、その計り事を悟らない。主が彼らを麦束のように内場に集められたことを。先ほど申しましたように、アッシリアは一時的に去ったけども、またアッシリアが攻めてくるかもしれないって言ってるわけですよね。あるいはアッシリアじゃなければ、エジプト、エドム、ペリシテが、もう本当にいっぱい周りに多くの国々の民がお前に敵対して集まって、あるいはその人たちが結託してですね、シオンを汚し、この目で眺めよう。つまり、エルサレムの都に侵入して、そしてこの目で眺めようっていうのは、まさにエルサレムの町をですね、自分たちで蹂躙して、俺たちのものだって言って眺めるって。まさにエルサレムを陥落しようと言ってる。でも、12節。彼らは主の思いを知らない。その計り事を知らない。何かっていうと、この、ちゃんと神様は守ってくださるし、この苦しみの後に、新しい救いが来るんだっていうのがやっぱり、五章に来るわけですよ。そしていつか、13節は娘シオンを立って脱穀せよ、私はお前の角を鉄とし、お前の蹄を銅として多くの国々を打ち砕かせる。まあそういう時が来るんだと。まあこれは武力っていうことではないと私は思いますけれども。そして14節、今身を裂いて悲しめ、戦うべき娘シオンよ。敵は我々を包囲した。確かに今はそういう状況があるかもしれない。確かに敵は我々を包囲した。そうだったと。で、彼らはイスラエルを治める者の頬を杖で打つってことはどういうことかっていうと、イスラエルの王様や支配者たちを頬を打つってことは、まあ、服従させるってことですね。殴るってことですから。まさに、従わせるって。で、そうであっても、五章に来るんですよ。エフライのベツレヘムよ、お前の中で死だって言ったんです。お前たちの中イスラエルを治めるのが出てくる。だから今の苦しみっていうのは海の苦しみだよって言うんです。だから主よ、王様も頼りにならない、指導者ももうどこに行ったかわかんない。 もうみんな自信をなくして先が見えない状況があるかもしれない。でも神様はこの状況を通して新しい命、新しい救いっていうものを導き出そう、生み出そうとしておられるご計画。十二節にありますように、彼らは主の思い知らずその計りごと、これを通して、どうでしょうか、その主の思いご計画こそ、私どもって言うならば、これが新約聖書の、での新しいイエス様の救いのを我々に与えられるということではないかと思います。いかがでしょうか。今日、もう一度、マタによる福音書第22章37節から39節、新約聖書の46ページを、読みました。そこにはエルサレムのためにイエス様がもうエルサレムに入場なさって、これから十字架にかかれて行かれるところで、こうエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の元に集めるように私はお前の子らを何度集めようと、もう預言者たちをね送って何度本当に立ち返ってほしいって言ってきただろうか、だがお前たちは応じようとしなかった、見よお前たちの家は見捨てられて荒れ果てるって、お前たちは応じようとしなかったっていうことは、これはイエス様のまさにこれからのことをもうちゃんとイエス様を分かってらっしゃるわけですよね。このエルサレムで御言葉を語られるけれども、人々は十字架にイエス様をかけて殺してしまうんだ。でも神様のご計画ということは、その十字架を我々人間の罪を許すための犠牲として神様は用いてくださって、それゆえイエス様は復活をなさって天に昇り私たちへの天への道を開いてくださったんだ。これが神様のご計画ですよね。計りごとなんで、イエス様の十字架への苦しみっていうのはもうそれ見ただけでは本当に苦しい辛いことなんですけど、それを復活という新しい命を生み出すためのものだったんだ。今の苦しみは後に新しい命、新しい救いを生み出すためのものであった、それに必ず用いられるんだっていうことですよね。これは私どもの信仰でもあるのではないでしょうか。先週昇天者記念礼拝を、私たちは守りました、捧げました。その中の一人の方のことをもう最後に少しもう一度紹介したいんですね。その方は、まあ、女で一つで夫な女で一つで二人のお子様を育てられた方なんですね。実はですね、そのご両親、その女性のご両親も、実は夫さんを42歳で結核で、すずさんというお母さんすずさんなんですけど、もう42歳での時、夫さんが42歳で結核で亡くなられるんです。これは刑務官をしていらっしゃったんですね。刑務所の、方ですね。それを、看守さんですね。で、そのお母さんは苦労なさってですね、本当に屋台を引いたり、女中さんになったりして、二人のお子さんを育てられた。そのご長寿がこの方なんです。そして弟さんがおられたんですね。で、そのご本人、つまり育てられた方が、実は大きくなって、やっぱりですね、その方も夫さんを、これはですね、亡くなったんではなくて、会社を経営してらっしゃったんだけれども、それが、倒産されるんですね。そして出奔されるんです。で、残された、方が、女で一つで、子供二人を、やっぱり子供二人をね、しかも、同じように、これは、男の子と女の子の二人を育てられる、不思議な、なんですよね。だから、もう本当にその時に、実は自分の生きる支えが欲しいというふうに彼女は考えられて、もう非常に厳しい状況ですよね。借金もあったんだと思います。近所の教会の門を叩くんですよ。非常に苦しい状況だったんですが、 近所の教会の門をたたって、1973年6月10日、洗礼を受けになってクリスチャンになられるんだ。そしてその二人のお子さんを育てられるわけです。そしてその一人の、息子さんは今や、牧師として、日本キリスト教団の牧師として活躍していらっしゃいますし、娘さんは、一時期教団の幹事のお仕事をね、受け持たれて長く勤めておられた、おられるんですね。今でもお仕事していらっしゃいます。それ、思うときにね、苦しいとき、辛いときってのは誰でもあります。クリスチャンでもあるんだと。でも信仰を持って生きるってことは、その今苦しいけど、今辛いけど、もうこれ辛いだけだ、もうどうしようもない、先も真っ暗だって生きていくのではなくて、この苦しみの向こう側に、いや、神様はきっとこの苦しみの中に、のご計画に、神のご計画にきっとあるに違いないと。この向こう側に新しい命、新しい救いがね、きっと待ってるに違いない。これも神のご計画。そう思って生きていくのと、もうお先真っ暗だ。もうどうしよう。もう誰も頼りにならないって生きていくのとは違う。クリスチャン信仰者として生きるっていうのは、このご計画、これ辛いけど、厳しいけど、これはきっと何か新しいものを生み出す、そのようなご計画の中に入っているんだと信じて神を見上げて生きていくときに、本当に主の救いというのが私たちにこう全身に注がれる、与えられてくる。それを見ながら、思いながら生きていくこと、これが私たちの生きることではないかと、そう改めて思わせられます。お祈りをします。天の父なる御神様、今の時だけ見ると本当に辛いなぁと、苦しいなぁと、なんでこんなことをと思うことがたびたびです。どうぞ憐れんでください。あなたはこの私たちの労苦を、苦労を決して無駄になさらなず、必ずこのことを通して新しいことを生み出してくださると私たちは信じます。どうかこのことに耐える力をもあなたから与えられていることを信じて、前を向いてあなたを見上げて歩んでいけますように導いてください。そして新しい朝、希望の朝を迎えることができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。